ミテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡町角森部地区、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のマッスルゲストは九州共立大学経済学部講師の長野文久さんです。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで九州共立大学経済学部ということで、はい、森部先生の同僚の先生ということですね。
はい、同じスポーツビジネス領域コースをですね、はい、担当させていただいてます。
なるほどですね。ということで長野先生もそのスポーツビジネスの方の講師をされているということなんですけど、どの辺の分野を主にされていらっしゃるんでしょうか。
はい、ですね、スポーツビジネスコースでイベントのマネージメントとかですね、スポーツマネージメントとか、はい、コーチングですね、うん、その辺をやってます。森部先生マッスルの方なんですけど、マッスルじゃない方の教員ということではい、やっております。
なるほど、マッスルな方とマッスルじゃない方というふうに分かれてるわけですね。
投擲の選手ですからね。
そうなんですか。陸上。
そうですね陸上なんですけど、そんなに強くはなかったので、はい。
その共立大学の、まあ、講師をされる以前のキャリアというのはどういったところになるんでしょうか。
はい、ですね、まあ、大学の方は東北の方の仙台大学というところの体育学部で、はい、体育、まあ、コーチングとか指導法の勉強をしていまして、はい、その後に、2005年に福岡大学のスポーツ科学部の助手として、そこは初めて福岡に来たところなんですけど、はい
ですね、そこからもずっと福岡ということですね。
そうですね、気づいたらもう
結構長いですよね。
はい、もう一番生まれてから東京に18年いて、でその次に長いのが福岡に。
おお、はい、なるほどですね。やっぱり住みやすいですか。
住みやすいですね。周りにいろんなものがあるし、自然も多いので、はい、はい、ものすごく好きな街ですね。
ああ、
は
い、嬉しいですね。
フットワーク軽いんですよ。
そうなんですか。
ああ、もういろんなとこ行かれてますからね。
どんな風にフットワークは軽いんですか。
いや、もう変、もう何ていうか進出鬼没っていうんですか。
そうなんです
か。はい、もうこの前もね全然何の予定もし合わせてなくて、はい、まあ、よく街中で会うことがあって、例えばそのサウナであったりとか。
サウナで、は
い、ばったり会うことが、
ばったり会うことが
あるんですよ。エレベーターが開いたらいたみたいな感じで、
いや、あるんですよ。はい、それとかたまたま入ったなんかウエストにいたとかね。
行動パターン一緒ですね。
そうなんですか。
やっぱスポーツビジネスってつながってますね。はい、
そうなんですね。森部先生は今おっしゃった、まあ、長野先生がイベントマネジメントとかコーチングとかいうのを中心にということなんですけど、森部先生はどちらの領域とかなんか分けられてらっしゃるんですか。
いや、まあ、特別分けてるっていうのも、長野先生たくさん資格をお持ちなので、はい、でその資格を、まあ、学生に、まあ、取らせたりとか、まあ、その資格取るためには絶対勉強しなきゃいけないじゃないですか。はい、ただ、まあ、その、まあ、流れを作って実際に今度は実務を、まあ、経験させるっていうことで、本当にもう学生にこういろんなこう仕事を、まあ、振ったりとかしてですね、やってあります。でそこの部分で重なって仕事をする部分もありますし、別個にやって、まあ、その学生同士の、まあ、プレゼンテーションとかで、まあ、しのぎを削ったりとかですね、やったりとかするので、僕の場合はまあどっちかというと、まあ、広く浅くですね、はい、スポーツビジネスって こんなあんなもこんなもスポーツビジネスだよみたいなやつをまずこう広くこうやっといて、そんなからまあ興味を持って、特にまあじゃあ例えばイベントをやると、コーチングやるとかになったら、長野先生とこ行ってとかいう感じですね。
なるほどですね。はい、もうお二人ともまあスポーツをビジネスにしたいとか、スポーツビジネスに関わる仕事に就きたいという学生さんが集まっていらっしゃると思うんですけれども、まあ、そこで必要なスキルとか学びを提供されているということだと思うんですが、今お話もありましたスポーツビジネスでのまあイベントのお話、そしてマネジメントでコーチング、まあ、こういうのがこう必要になるということではあるんですけれども、やっぱ学生さんたちはどういったところの就職を目指してたりするんでしょうか。
まあ、特徴はなんて言うんでしょう、最初はねスポーツ関係にっていうのがあるんですけど、うん、まあ、歴代こう見ていても、例えば、まあ、球団に、うん、まあ、職員で入ったとかいうのは、まあ、長野ゼミから出てますよね。はい、で、まあ、プロ野球選手も出てるし、長野ゼミの方がこう結構なんかスポーツビジネス関係には進んでるかもしれない。
ああ、そうなんですね。うん、
そうですね、まあ、基本的にはスポーツを題材として経済学を学ぶっていうのが、うん、趣旨っていうかあるんですけど、やっぱりスポーツで飯を食いたいというか、スポーツの業界に入りたいっていう学生は多いので、そこでまあ、いろいろ現場でいろんな体験をしながら、まあ、スポーツに、まあ、自分が向いてるかどうかっていうところも含めてですね、学生が学んでいってる感じがしますね。はい、
うちはまあ割と、はい、なんでしょう、その経済学、まあ、経営学とかまあ学びに来てはいるんですけれども、現場肌が多いですよね、トレーナーとかコーチになったりとかいうのが、だからまあ大学卒業してまあワンクッション置いてちょっとまあ学び深めてやるとかいう子たちもまあ多かったりします。あとまあ特徴としては長野ゼミの方があの女の子が多いですね。
なる、
はい、
なんそれは嬉しいですね、長野先生。
そうですね、全然意識はしてないんですけど、結構、まあ、やっぱりいろんな現場での体験をしたいっていう学生は女の子が結構多いので、はい、
女の子の方が結構勢いがありますよね。
そうですね、ここ最近はそうですね、ゼミ長も女の子がずっと多かったですし、結構幅広く、やり
しっかりしてる子が割と多いかなと思いますね。はい、ベテランみたいな人もいるしですね。
ベテランみたいな人もいましたね。
具体的に言うと、どういったイベントにその学生さんたちは参加してその学んでたりするんでしょうか。
あ、そうですね、まあ、スポーツのイベントとかが多いんですけど、まあ、最近させていただいているのが錦秋旗玉龍旗 の、 剣道柔道大会 の、実際にその取ったデータがすぐ新聞の記事になるとか、あとはゴルフの大会とか、まあ、スポーツも多いんですけど、スポーツ以外にもヤフオクドームでやるライブとかですね、そういうところのスタッフとして一応現場実習っていう名前をつけてるんですけど、現場で実習をしていろんなものを得るみたいな感じで、そうですね、参加してますね。
なるほど。はい、まあ、単にこう、ただ現場に行って、その、何かデータを取るとかですね、その、まあ、ローディーじゃないですけど、なんかそういう、働きをするというだけだとただのアルバイトになってしまうと思うんですけど、そこから学ぶという視点で関わるということで、何かそこで生徒たちにこういうふうに取り組めようとかいうことがあったりするんですか。
そうですね、やっぱりさっき資格の話が出たんですけども、はい、まあ、理論と実践というところで、まあ、大学の方では理論をしっかり学んで、その理論が現場でどういうふうに起こっているのかっていうところで、その2つの両輪でやることで、ただ使われてるっていうようなイベントの、スタッフではなくて、自分で考えてそこで気づきっていうところが自分のそのスキルとかですね、能力アップにつながっているのかなというふうに思ってます。
なるほどですね。まあ、そういうイベントの実技もある中で、まあ、学校では座学ということで、そのマネジメントとかまたコーチングなんていうところも学んでらっしゃる学生さんたちがいるということで、やっぱそのスポーツビジネスのマネジメントっていうと、まあ、どういった、まあ、いろんなところで使われるとは思うんですけども、どういうところに生かされていくことになるんですかね。
そうですね、まあ、マネジメントってすごく幅広い言葉なので、はい、まあ、どれっていう感じではないんですけど、例えばまあ最近だとリオのオリンピックが終わりましたが、オリンピックをうまくこう円滑に運営するにはどうしたらいいかとか、まあ、身近で言うとその先生のスポーツクラブとかスポーツジムを運営するにはどうしたらいいかとか、まあ、なんか様々なこう課題とかがあって、それをクリアするために何をしたらいいかっていう何っていうのがマネジメントっていうような感じになるんじゃないかなというふうに思ってます。
非常に難しい分野かなというか、ね、実際にこういうニーズがあって、こういうスポーツが人気で、だからこういう箱を作ってこういうコンテンツでお客様に使ってもらおうとか思っても、まあ、なかなかこう集客が難しかったり、イベントも実際に箱を開けてみたら思ったような集客できなかったりとか、でもいろいろな課題があると思うんですけれども、
いやもうそれはもう課題ばっかりですね。で、まあ、実際その課題解決型の、まあ、学びとかですね、はい、そのプロジェクトをこう立てて、まあ、それをまあ運営するという学びとかで、まあ、現場経験をまあ積んでもらうんですけど、まあ、長野先生がまあおっしゃったみたいに、まあ、しっかりまあ理論を学んでおけばとりあえずはできるはずなんですよね、予定としては。でもやっぱりそこの学びがおろそかだったり、分かってる風で実は分かってないとかいう子たちがまあ現場に出て、まあ、だいぶショックみたいな感じで衝撃を受けたりとかするんです、だからそれもですね、その衝撃すらやっぱ慣れちゃうんですよ、妙に、
そんなもんだみたいな感じになっちゃうんです、
はい、まあ、僕らが言ってたらですね、 まあ、そのいかな現場だとしても、うん、まあ、いつも顔を合わせてる先生が言ってるからみたいな感じで、うん、結局は先生にも言われたからするみたいな感じになるんで、うん、うちの場合は割とこう外 の、 その企業の方とかにこう現場でこう指導していただいて、もう厳しくお叱りを受けたりとかしつつ、まあしかしまあ温かくまあ見守っていただいてみたいな、こう結構そのこう微妙なやり取りではかなり助けられているとは思いますね。
なるほど、連携がですね、はい、実際の社会とのですね、
本当になんかね、企業の方々も、大学生のこう若い力っていうのは必要性は感じていただいているので、お互い、まあ、ウィンウィンの関係になれるようにっていう感じでは来てくださるんですよね。本当にこういろんな企業の方から、まあ、案件はいただいたりとかするんですけど、まあ、よく2人で話したりとか、 あとはその非常勤でいらっしゃる先生方ともこうなんか飲みながら話したりとかするときに出るのは、こうやってる風になってるけど、追求が足りてないよねみたいなね、ところでそれをどうやって次に生かせようかなっていう部分が課題なんですけど、まあ、僕は客観的に見た感じは、まあ、中野ゼミの方が制作物が結構多いので、形に残ってる部分では長野ゼミの方がやってるような感じがしますね。
なるほどですね、はい、長野先生はなんかそういうふうなこう難しさとか、そういったところを生徒さんたちに、分かってもらったりするために何かこう自分の経験とか取り組みとかでこうフィードバックされてることとかあったりするんでしょうか。
そうですね、なるべくこう知らず知らずのうちに身につくようにっていうのをちょっと心がけてるんですけど、例えばゼミの学生のプロフィールを全部選手名鑑という形で、はい、作るんですけど、そので今企業の方とかに渡したりしてるんですけど、その選手名鑑って写真を撮らなきゃいけないし、アンケートも集めなきゃいけないし、で雑誌の構成も考えなきゃいけないしっていうのを、それを、まあ、ある程度こう期限を決めてやることで、こう知らず知らずのうちにやらなきゃいけない、パソコンのスキルも身につけなきゃいけないし、写真をうまく撮る方法も勉強しなきゃいけないってことで、なんかこうやらされるんじゃなくて気づいたらできてるっていうことをちょっと心がけて、やってるところはありますね。はい、
ですね、
やっぱね、年々いいものになってきてますね、
制作物が、
はい、
おーバージョンアップして
時間はかかりますけど、
まあ、見積もりとかもね、学生がまあ取ったりとかするんで、まあ、いい学びにはなってると思いますね。
なるほどですね、はい、まあ、そうした実際にやってみて、やれなかったことができていくと、まあ、いう中でこう学びも得るということなんですけども、はい、まあ、さっき の、 マネジメントとかですね、まあ、イベントも蓋開けてみないとわからないみたいなところがあると思うんですけど、まあ、そういったところをこう生徒たちにもこう理解してもらってうまく導いていくために何かしてる工夫って何かあったりするんですかね。
そうですね、最近というか、まあ、2、3年前からですね、スキューバダイビングを始めたんですけど、はい、このスキューバダイビングの、なんですかね、こう、楽しみ方っていうのがすごくイベントと似てるなっていうところがありまして。
スキューバとイベントですか？
はい。で、まあ、スキューバって、海の中に潜るものなんですけど、はい、天気が悪くても、海の中が、はい、綺麗だったりするんですね。ほうほう。で、そこの読みとか先読みとかですね、あとはその自然を相手にするとかっていうんで、もちろんイベントだと、はい、まあ、集客外でやるイベントもありますし、そうすると、まあ、全部先読みにつながると思うんですけど、そういうところでどういうふうにこう、まあ、お客様を楽しませるかとか、はい、でもちろん海の中だと喋れないので、はい、その海の中に入る前に、まあ、ブリーフィングっていう説明があるんですけど、そこでどれだけこう掴めるかっていうのは、すごくこう、まあ、イベントを運営するっていうところでもつながってるかなっていうところは、
なるほどですね、深いですね、海だけにすいません。あ、でもそういうのってブリーフィングで、まあ、どういうふうに状態をお客様に、まあ、不安材料をしっかり、まあ、伝えたりとかもありますし、不安で大丈夫ですよっていうのもちゃんと伝えながら、どういうコースを巡っていくかっていうのもやっぱりその知識と経験を持ってどうお客様に説明して実際そのコースを巡るかというところはイベントにもこう共通してるんじゃないかと いうことですね。
そうですね、かなり近いところはあるんじゃないかなと、はい、思います。
そのために必要な、まあ、ブリーフィングが良くなるために必要なことというと、やっぱりその海のことをよく知るとか、そういうことになるわけなんですか。
そうですね、イベントで言うとやっぱり経験っていうのはかなり大きいと思いますし、そうですね、経験からと、あとは情報力っていうのも非常にイベントでは大事だと思うので、よく学生に企画とかさせると、はい、情報がないまま自分の今持ってるものだけで勝負しようとするんですけど、それってもうね、もう元々あるよねと か、 なんかもうちょっと調べた方がいいんじゃないのっていうのは、多分森部先生も感じているところだと思うんですけど、やっぱりそこの情報力っていうところが、まあ、学生にはちょっと足りないかなっていうところではあるんですね。
なるほどですね。
なんかこう一発先生の鼻を沸かしてやろうみたいな感じのがいないですよね、まあ、僕らがまあ見る限りでは、はいはいはいはい、だから、まあ、まあよく言えばですよ、学生の子全体のレベルが上がってるから要求してるものが高くなってるかもしれない、確かに、だけどもうちょっとできんじゃないのみたいな感じのところがですね、はい、で特にまあ長野ゼミの場合は、まあ、そういう制作物があったりとかですね、よくこうみんなでこうミーティングとかをこうしてやっていったりとかしてるんですけれども、まあ、うちもまあずっとこう同じような感じでこうやっててやってるんですけどね、僕がやっぱりダメ出しが多いわけですよ、いろいろ、
はい、
そしたら、ガキの使いみたいなことやってるわけですね、学生が、お前さって、その子一個一つ一つこう言われる前に、一個言われたら多分これも言われるだろうってことで調べたりしないのみたいな感じとかで、大丈夫かなこいつっていうふうに思ったりする子たちもいっぱいいるんですけど、でもやっぱり経験積んでいくとですね、だんだん変わってきて、やっぱり就職の内定も、まあ、2つ3つとかいう感じで取ってくるんですよね。
素晴らしいですね。
はい、だそうするとなんか少し、まあ、いい意味で、まあ、余裕持ってくれたかなって感じで、まあ、後輩に今度はまたそれを伝えたりだとかいうことで、立場をちゃんと引き継いでいきながらっていう流れだけはとりあえずはできてきたかなっていうふうには思いますけどね。
なるほどですね、まあ、そういったこう生徒たちへの気づきとか導きとかいうことでいうと、長野先生の場合、まあ、コーチングも専門に勉強されていたということで、まあ、そういったところもこう伝える中で生徒たちの変化というのも感じられたりするんでしょうか。
そうですね、私は恩師からコーチングっていうのは教えることよりも待つことだっていうふうに教えられててですね、
素晴らしいですかね。
やっぱりコーチングって主体となるのは競技者だったりプレイヤーなので、プレイヤーが自分で気づいていくまでに待たないといけないんですけど、待つのってすごい大変なんですよね。よく土に種を植えて水あげて、あと育つのは花っていうか花なので待たなきゃいけないんですけど、どうしても教え込んでしまうと腐ってしまうことがあるので、そこの待つことの大変さっていうのはコーチングの、まあ、醍醐味ですけど、大変だなって常に思っているなと思います。
そうですよね、どうしてもやっぱりティーチングに行きがちなんですよね、はい、だから学校の部活動なんて、ね、そんな感じじゃないですか、
はいはいはい、
バカ野郎てめえこの野郎でワンワンやってやらせようとするじゃないですか、はいはい、もうティーチング通り越してますけどね、しごきになっちゃってますけど、コーチングはもう本当にやっぱ待たないといけないですよね、はい、
でまあ、ただ待ってるだけでもダメなんですね。気づいてもらうための材料を与えないといけないし、その材料をちゃんと使えるような状態に気持ちを持ってきてあげるとか、こう何かストーリーを作ってあげるのもコーチングになるわけなんですか。
そうですね、まあ、見守るっていうかですね、見て見ぬふりをするわけではなくて、育ってるかどうかを確認しなきゃいけないので、そこをそのまあ、どこでこう手を差し伸べてあげるかっていうか、その道を外してたらまあ戻してあげるとかですね、なので基本的には育つのは本人たちなので、そこが非常にですねバランスが難しいというか、
ある程度ねやっぱほら期限があるじゃないですか、
はい、そうですよね、
もうその次の年にこう進級できるかっていう問題と卒業できるかっていう問題があって必ず切られちゃうんで、待たないといけないけどこれ以上は待てないなみたいなリミットがあるから、いかにまあそこでこう本人たちが気づくようにするかっていう、こう種まきが結構大変は大変ですね、
そういったところでいうと、先ほどのスキューバーの話がありましたけど、まあ、そういったその 外の世界と海の世界と、まあ、その相入れないところの中での気づきとか理解してもらうとかいうことで言うと、中野先生はそこで何かヒントを得たりとかもしたということなんですか。
そうですね、まあ、全然自分のこう指導法を広めるためにスキューバ始めたわけじゃないんですけど、まあ、今までその、まあ、地上より上の世界しか知らなかったところが、そこより下にまた新たな世界があって、でそこの世界を見せてもらえるというか見れるっていうことは、逆に言うとその学生が今まで見てる世界じゃないところを見せてあげるっていうのは、そのスキューバのインストラクターっていうのはすごいと思いますし、でそこでまあ私の仕事に帰るとその見せてあげられるようにこう導くっていうか、そういうところはなんか今思うとそこは気づき、自分の中の気づきではあるなとは思いますね。はい、
なるほどですね。
深いですね。
深い
海だから
2回目です僕が言いました、ね。まあ、でもありがとうございます。でもスキューバってどのくらいやってらっしゃるんですか。
今3年目ぐらいだと思うんですけど、はい、
そんなに、まあ、そんなに長くやってるわけじゃないんですね。
そうですね、なんかハマってしまってですね、はい、まあ、走るのは苦手なので、はい、泳ぐのは好きだったんですけど、はい、なので、
どの辺に潜られるんですか。
福岡だとですね、鹿の島とか、はい、鯉の浦っていう宗像の方に海岸があるんですけど、その辺ですね。あとはまあ鹿児島とか、で、まあ、リゾートにもたまに行ったりはしますね。
どの辺に、
はい、そうですね、去年はちょうど学生と卒業旅行にバリ島に行きまして、
あら、
はい、初めてバリ島で、
リッチ、
はい、
リッチですね。
初めてなんですか。
バリ島僕初めて行きましたね。はい、土砂降りでしたけど、土砂降りの中をちょうど沈没船があるところだったんで、そこに潜って、はい、でウミガメがいたりとか、はい、
いいですね。
いいですね。まあ、そんな体験も、うん、先生とですね、生徒でこう体験するというのも非常に共立大学の、その、まあ、僕も森部先生とお付き合いさせていただいて、先生と生徒のなんていうんですかね、こう交流が非常に深いというか、非常にこうプライベートレベルまで降りてというか、もう本当に親身になってこう付き合ってらっしゃるイメージがあってですね、
まあ、特徴だと思いますね、うちの大学の、はい、
それは本当生徒たちにとっては素晴らしい宝になっていくなという印象がありますね。素晴らしいですということで、また今後も、ね、何かありましたら私もぜひなんか参加させていただいて、
ぜひよろしくお願いします。
今のところ2年ぐらいですね、発表会とかお邪魔させていただいてる
んで、ね、またやりますんで、
はい、ぜひ楽しみにしております、
はい、よろしくお願いします、
はい、ということで本日のマッスルゲストはですね、九州共立大学経済学部講師でいらっしゃいます長野文久さんにお越しいただいております。この後もですね、教えて森部先生のコーナーお付き合いいただきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
ではここで一曲マッスルソングいきたいと思います。
はい、では地元福岡から、藤原さくらちゃんでオーボーイ。